おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日のとこちょっと分かりにくかったかね。
最後がちょっと
分かりにくいよね、ごめんなさい。もう一回繰り返しておきますね、
はい、
I like Japanese。 これは、すぐにね、私どもはそのああこの人は日本美意気なんだ、日本人美意気なんだと思ってしまいがちですが、I like Japanese といった場合はですね、日本人が好きだという意味と、もう一つ日本語が好きだという意味もありますんで、
はい、
二つ意味がある。でもう一つがイングリッシュ、フレンチ。これはですね、イングリッシュだけで英国人、英国語、英国、そういうことを含んでるわけですな。そうですよね、
はい、
ところがジャパンは日本という意味しかないんですよ。さあ、カナさん、
はい、
今日のここのところが面白い。新年の挨拶、何と言います、何と言いました、今年。
あ、ハッピーニューイヤー。
これ面白いですね、
はい、
なぜあがつくか。
はい、
ハッピーニューイヤーでいいじゃないですか。あをつける。あは、あはもう一回繰り返しておきますが、あは、ワンオブメニー、たくさんあるうちのその一つっていうね。はい、どうぞ、かなさんの答え。どうぞ、いい。答えある。
つまり、あれですよね。年越す前だったら、はい、ハッピーニューイヤー。あれ、どっちだ？年を越しちゃったら、その年のになるんだから、ああ、わからない。
これ簡単ですよ。これもすんごいやっぱり、あれですよね。考え方がやっぱり西洋というか英国風ですよね。
はい。
去年と変わりない一年であるようにっていう願いを込めるんで、特別な年にならないように、
そうか
たくさんある年の一つでいいから、あ、ハッピーニューイヤー。あなたが心配してた、その、あれは関係ないですよ。大晦日のハッピーニューイヤーも、年を超えてからのハッピーニューイヤーも。
はい。
さあ、ちょっと国際問題の話になるかもしれませんが、例えば国際連合。これはですね、絶対にザ・ユナイテッド・ネーションズ。ザ・ユナイテッド・ネーションズ。絶対にザをつけなければならない。ということは、ユナイテッド・ネーションズにザをつけるというのは、やっぱり、ある特別な意味があるんですな。そのザが含んでいるところは何か。これはもう二次大戦でが証明している通りでありまして、ザ・ユナイテッド・ネーションズというのはドイツ、イタリア、日本を敵にした国の集まりという意味なんです。
そんな意味合いが込められているんですか？
そうです。だから、そのザの中にはその意味。ドイツ、イタリア、日本、これを敵とする国が集まった。ネーション。ね。ネーションズ。
はい。
うん。から、やっぱり、国際連合がある限り私たちは、やっぱり、ずっと敵なんですよ。
よく映画を見てたりすると、その役者さんが妙にセリフの中で、座を強調したりとかすることって、そういう意味が含まれてるんだよっていうことを言ってるわけですね。
なんかあるよね。
うん、
俳優さんたちの中にそういう座に関する力みみたいなのが、
ありますね。
それはやっぱりそういう意味があるんだよ。これはもう厳然たる事実でありますから、やっぱり英語で言うとこの座、United Nations ずっと使われる場合、この組織体が生まれる大元は我が日本国を敵とみなすという国の集合体であると、あとザ、そして複数形を私たち日本人は文法として持っておりません。しかしそれは何も決して恥ずかしいことではないんです。そういう国語を私たちは生きてきたのだから。これは私の説ですね。赤い格好で書いてあります、
はい、はい。
しかしそれにしても英語話者たちはなぜかくもあ、ザ、ズの複数にこだわるんだろう。これは先週も申しましたけども、彼らの世界の見方がそうさせているのでありましょう。試釈、私なりの解釈でありますが、物に対して、私有、公有、触れてはいけないもの、ね、そういう分別からクラス分け、そういう厳しい環境の中にヨーロッパ、特に英語話者の人たちはそういう国際環境の中にいたんで、こういう言葉に敏感になったのではないかという。
はい。
ね。まだ頑張ります。この続きまた明日のマネタの上で。